バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第391回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは、親のグループラインに、誤爆してしまいました岸と
キリです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
珍しい時間。
誤爆しちゃったんですか？
誤爆しちゃったね。
よくあるパターンですか？なんか、友達に入れるようなものを入れちゃったとか。
ちょっと違くて、今回はちょっと特殊でして、
はい、言わない方がいい。言わない方がいい。
いや、全然。ちょうどネタになりそうなんですけど、
はい。
まあ、保護者グループラインが、まあ、90人ぐらいいるわけですけど、
はいはい。
そこに向かって、キリ、お待たせ。スタンバイです入れてしまいまして、
取り消しました。
そうですね、そうですね。送信削除ではなくて、送信取り消しの方をね、ちゃんとやって、はい、もののね、30秒ぐらいだったと思うんですけど、
既読ゼロですか？
そうでしょう、そう思う、願ってたんですけど、既読がいくつかついてしまいまして。
30秒で 2,3 個ついたんですか？
やっぱ90人いるから。
まあ確かに。
パパッとちょっとついてしまって、あ、いけないと思ってすぐ消したんですけどまあね、バレまして、で、まあ、保護者の方からもね、
はい、
リサ間違ってますよとでも僕の方が、僕の方が数秒早く気づいてるんですけどね、悔しいことにね、もう間違えてますよと削除した直後にもバババッと入ってきまして、
あ
ーくそーともうそうなんですよ。早いよ。
早いっすね、その間違ってますよって入れた人のスピードも早いっすね。
そう、もう息子さんや娘さんも早いもんバスケも早いもん能力高い選手の親からそうやって来ますからね
たまたま見てたんでしょうね。
そうね、反応早いなぁ思いながらね。
早
っ。あー、そらええ選手になりますわ、みんな。
でもね、それ取り消ししてるじゃないですか。
はいはいはい。
その後に、はい、いろいろコメント入ってたら、何を取り消したんやろうと思ってる人も今いるんじゃないですか？
いるでしょうね。あー、いや、皆さんね、ちゃんと、
はい、
個別に私にパパッとこうメッセージを。
なるほど。じゃあ今そのグループラインが取り消されたのが最後になってるんですね。
そう。
ああ、じゃあ大丈夫です。
まあキリが悪いな。
いやでもこのバスが聞いてくれたらね、何を取り消したか分かってくれますよね。
そうですね、
はい、
そういういざない方ですそういう告知活動です。
そうですね、
わざとフェイクです、フェイク。
いや絶対そんなフェイクみんな飛んじゃいますわ
いやいやいや、すいません、前置きが長くなりましたが、
はい、
今日はキリさん、僕に何を教えてくれるんですか？
いや、インカレ見てきました、第71回です。
いいですね。僕も実はキリさんのインカレすげえ面白いよっていう、ちょっとね、プライベートなラインをしてる中で、はい、良さそうだなと思って、バスケライブかな、
はいはいはい、
あそこ僕ヤフープレミアム入ってるので、
はい、
バスケライブ見れるんですよ、
はいはい、
でちょっと、まあ、後輩がいるところとか、
はい、
あと、まあ、関東で一線クラスでやってる方々がたくさんいるので、はい、その辺見たいなと思って。
あれね、なかなか見やすくないですか？
見やすいですね。しかも解説ついてるね。
ですね。
あれは、あの解説はどうなの？今まではそんなのなかったよね。
なかったと思うんですよね。で、誰が解説してるんやろうなってちょっと聞きながら、ちょっと分かんなかったんですけど、
僕も分かんなかったけど、ちょっと普通の素人じゃないよね、プロっぽい、ね、
ちょっとプロっぽいですね。言ってることがちょっとマニアックなところもあり、選手の紹介とかもあり、通常ならここはポイントガードこの子なんですけどみたいなこと言いますよね。すごく面白いです。
ありがたいです。
はい、あれインハイ TV と比較しちゃったんですけど、全然違いますね。
そりゃね、インハイ TV もほらあって、まあありがたい、助かったこともたくさんあったわけですけども、
ありますよ、ありますけどね、
たまにちょっと全然違う何これっていうのが映ってたり あれカメラの位置が方向変なとこ向いてないかみたいなのがあったりしましたよね、
はい、
過去に、
はいはい、うん、めっちゃしっかりしてましたね。
めっちゃしっかりしてた。
あれだとね、うん、この後見に行けない人とかも非常に楽しめると思うんですけど、ね、
いや本当に楽しめるクオリティでしたね。
はい、うん、ただねあれも私行ってるから言えるんですけど、
はい、
自分が見てるこの生の試合と、うん、ライブの中継は、うん、誤差がね5分ぐらいありますね。
あ、5分もあるんだ、意外、数秒か思ってた。
うん、それぐらいですかね、ありますね。だから先にこの後誰々がシュート決めるよっていうのを教えてあげることもできちゃいましたけどね
予言者みたいなことになるわけです
ね。そうそうそうそう、
すごいな。
でももうちょっと縮まるんちゃいますかね。
ねえ、5分って言ったら、いやちょっとあれですけど、ストリーミングって言って、撮ってそのまま配信するのをストリーミングって言うんですけど、
はい、
ストリーミングではないな、5分あるってことは。
うん、多分それぐらいやと思います。まあもう3分かもしれないですけど、まあちょこっと誤差はあります。
あ、そうか、
はいはい、
なるほどなるほど。
まあそんな感じで、結構女子の試合なんかはね、見に行けなかったんでね、八王子だと。だからちょうど男子の試合の合間でちょっと外に行くと流れてるんで、それをギャラリーで見てたりとか、販売ショップの目の前とかでもちょっと映してたんで、それを見てたりとか、なかなか面白かったですね。
なるほど。でも僕も実は、はい、まあ、大東文化と大阪体育のゲーム、
はい、はいはい、大阪体育
1ピリ丸っぽをちょっと見たのと、2ピリ以降はもうちょっと、はい、仕事をしながら横でつけてた程度しか見れな、はい、てないんですけど、
なるほど、
その辺ちょっと詳しく聞きたいなと思って。
じゃあまずはちょっと最終試合だったんですけど、昨日の大東文化と、
うん、
大阪体育大学の部分からちょっと行きたいなと思います。
お願いします、
はい、まあもちろんこれ大東文化皆さん知ってる通り関東1位ですよ。
はい
はい、まあ、インカレ2年前に制覇してまして、
はい、
去年は2回戦で敗退という形の、まあ、今年はそれにかける思いは強いなというチームですね、
うん、
はい、片や、大阪体育大学は関西5位ですね。
関西5位、うん、
はい、で、まあ、チャレンジマッチもありの、なんとか5位で、このインカレを手にしたというチームになります。
なるほど、
はい、まあ、序盤からね、大東文化の攻めがもう激しかったっす。
すごいよね。
すごかったっすね。
見たな。
で、僕ね、これ岸さんにもちょっと言いたいところがあって、
うんうんうんうん、
大阪体育大学も1ピリの出だしから前から攻め、うん、守りを攻めてったんですよね、
うん、
ゾーンプレスで、
うんうんうんうん、
確か 2-2-1 やったと思います、
うん、
確かに 2-2-1 の2で、うん、すごく苦しめてるシーンはたくさんあったんですよ、
うん、
でもね、やっぱり大東にそれは通用しないっすよね、
うんうんうんうん、
真ん中が空いちゃうし、
うん、
遠くにパスも出されちゃうし、
うんうんうんうん、
逆にアウトナンバーで2対1のシーンとか、
うん、
まあ、基本的に僕大東が100点ゲームを取る試合ってあんま見たことないですね。
ああ、そうなの、
はい、やっぱり24秒ギリギリまで使って、うん、守りももうギリギリまで守るというか、うん、24秒取りたいっていうようなディフェンスが多かったんで、
うん、
あんまり攻撃的なディフェンスっていうのは大東はあんまないんですよね。そんな中でゾーンプレスを大阪体育大学が張るもんだから、
うん、
逆に3秒4秒で攻めてしまったシーンが多かったなと。
なるほどなるほど。
その結果 1P で30何点取ったんですけど、
そうですね、36対16っていうことになってます ね、
もうここで20点空いちゃったのはやっぱ大東文化としてはすごいやりやすかったんちゃうかなと、
うんうんうんうん、
苦しめられてるのは間違いないんですけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱり簡単に運ばれちゃいますよね。
そうだな、
そこがやっぱ、うん、まあでもこれも戦略作戦やったと思うんで。
そうだね、やっぱりさ、
はい、
僕はちょっと逆に、
はい、
大阪体育が前から潰しに行かないと、はい、もう手がないんじゃないかなっていう気もちょっとしてて。
なるほど。
確かにこう、大阪体育のセンターの子、
はい、
すごい頑張ってたんですけど。
頑張ってましたね。
ファールがね前半こんだじゃないですか。
こみましたね、
あれもっといくんちゃう、あそこプレスじゃなかったら。
そうなのかな。逆に
ハーフコートのバスケット敷かれると結構きついかなって思って、
なるほど、ね、まあでもね、それでモッチは15点に抑えられてるんですよね。逆にはもう1ピリの、中村ひろむ選手の3はすごかったっすね。
すごかった、あれ見た、
すごいっすね。
シューティングやん、
ほんまに。あのサウスポーで、すごいタイミングで打ちますよね、
ねえ、
あれはすごかった、圧巻やった。まあでもあれでやっぱり前ちょっと出ないとね、いけなくなっちゃいますもんね。
で結構やっぱりドライブでこうついていくんじゃなくて、上手なこうショートカウンターでパスで運んでましたね。
そうですね、パスで運んでましたね。
大東文化は僕は能力的に縦で破っていくんかなと思ってたんですけど、
いや
すごい落ち着いて、やっぱりショートカウンターしっかり来て、でパスでつないで運ぶという。
そうですね、
それが早い、特に
タイムアウト取るわけでもなくね、早かったっすね。パスも早い、
いやあれは本当にね、いい勉強になりましたよ。
なりますね。まあ大阪体育大学はやっぱり、あの先制点がね、ウィリアムが得点取ったシーンは、もう結構めちゃくちゃな感じですけど、ねじ込んだって感じのシュートでしたね。
そうでしたね。
まああれで面白いなと思ったし、まあ9番の藤本幸太選手も3が入ったりとか、ミドルが入ったりとか、まあ前線してほしいなっていう部分はあったんですけど、やっぱそのゾーンプレスのところが一気にちょっと点数いっちゃいましたね。
いっちゃったね。で、あそこ効かないとしたらどうすりゃいいんだろう。
僕はやっぱりハーフからしっかり、捕まえて、っていうゲームの方がもうちょっとスコアを落とせたと思うんですよ。
ああ、そうですか。
もちろん前から当たるっていうのもね、その3ピリとか4ピリとかやったらちょっとまた分かるんですけど、もう1ピリから行くっていうところがやっぱ、それもやっぱ戦略やったんでしょうね、そこで。
ねえ、すごいな、1ピリ出だしからやったもんな、ガッチンコいっとったもんな。
そして40分間やり続けたこともすごいですよ
ね。確かに、
で頑張ったと思います、すごい。あと大東のディフェンスをちょっと見てもらうと、ボールマンに対するプレッシャーは多分相当効いてるんですけど、2戦目がもう出ないですね、ディナイされてて。
ほんまそうやったね。硬い、ほんで
硬いっすね、
カチカチやん。
まあそのボールマンに対しての選手もやっぱり簡単には抜けないし、抜けた時の方が怖いですね。このカバーリングの速さと、ピックアンドロールにしてもショーが出てくるのが早いですね、モッチにしても。
確かに、もうあれはディレクションしてるんやろね。
してますね、あれ間違いなくディレクションしてますね。抜かせる方向はほぼ決まってるんで、そっちに行ったらもう
めちゃくちゃ早いというね、モッチのカバーリングが。
で逆サイドの方はしっかりとあのビジョン取ってても、そんな速いパスが逆サイドに渡るわけないんで、そこはもうパスカット狙ってますし、まあ大東は、まあ、通常通りのゲームをやったって感じですね。
そうだね。で面白かったのが、どっちかのウイングでボールを持ってて、あの大東文化のオフェンスの話ですけど、でそこにモッチラーメンが、まあ、張りにポジション張りに行くじゃないですか。でそこにもし入った場合、3線張ってる逆サイドのウイングとか逆サイドのレードのディフェンダーがモッチを警戒するわけですよね。
確かに。
そっから大きなスキップパスがビュンって飛んで、モッチに入れんのかなと思ったら、ビュンって逆サイドのコーナーまでボールが飛んだ時にワイドオープンができて、でそのスリーが刺さるよね。
刺さりますね。
ねえ、であの作られ方は面白いなと思って、そのボールサイドのモッチが張ってると3線が引っ張られる、そこに結構鋭いライナーの、フレアパスが飛んで、ほんでその3が刺さるというね、面白いなと思ったりしましたね。
そうですね、後半なんかはそこからのパスから、やっぱ3ポイントを構えるとやっぱりね、もうチェックに入ってくるんで、
もうね、あれだけギャップができるとブロックいかないといけないですから。
そうですね、そうすると飛ばしてまたドライブとか、もしくは飛ばしてパスパスパスでつないでまたスリーっていうシーンも結構ありました。
ありました、ありました。
いやーまあ大東文化やっぱさすが関東1位っていうゲームは見せてくれたなと思いますね。
圧巻でございました。強い
圧巻ですね。でまた中村ひどむの、お兄ちゃんなんですけど弟の中村拓人が出てきてもやっぱり変わらんですね。
うん、
まあ、逆にまた展開が違った感じですけど、弟12番もやっぱドライブからのステップがめちゃくちゃうまかった、
うん、うまかった
うまかったっすね。
うまかった
チューブ第一の時から変わらんすわ。
いやー素晴らしかった
ですね。まあ100点ゲームでしたね。これで2回戦に駒を進めた大東文化という形になりますね。
そうですね、
はい、ちょっとまあ他の試合もちょこっと見たんでね。
はいはい紹介してください。
これ面白かった専修大学と大阪学院大学、
うん、
これはね専修大学は関東3位かな、でまあ大阪学院は関西3位、という形で、もう出だしでめちゃくちゃ点差入っちゃいました先週に。
ああそうなんや。
はい、
1振りが22対9。
そうですね、
うん、
やっぱね得点が取れんすね大阪学院の、もう攻め手がないと
、
はい。でまあ西野選手ね12番の専修大学、で、キング海、でアブフィリップ、一番見たかった森真選手と、まあ隙がないですね5人本当に。そしてサイズもでかいです。
あそうなんや。
でかいですね。で得点能力もほぼほぼみんな持ってるんで、ここは昨日見た中では一番強いなという感じがしました。
そうか。重富兄弟のご機嫌はいかが。
よかったですよ。
あよかった、
はい、重富周期88番出てましたね。
あそうか、
はい、
勇気は
勇気は出てなかったっすか。まあちょこっと出てましたよ 4、5分。
あそう。ああった4分40秒だ。
はい、
で
ね僕はもう高校時代からこう絶賛の野崎選手とかも出てきたんでね。
おうほうほうほう。野崎選手は市船だっけ。
はい市船です
ね。そうか野崎選手が出てきたか。
はい、
ちょっと大阪学院の吉井選手
うまかった。
この方ゲームハイの26点ですね。
うまかったっすよ。てか強いんですよゴール下もそのフィジカルもミドルのシュートも、まあ、顔もイケメンですしね。もう見た感じがバスケットうまいなってオーラも出てますね。
ああそうなんだ。
はい。でも彼にボールをずっと集めるっていうことはできないです。
あそうどうして。
それはもちろん専修大学も分かってますもん。
ああそうなんや。
だから吉井選手がこぼれたのを決め込むとか、まあ、リバウンドを吉井選手が取って決め込むとか、まあ、そういった形が何パターンかあったのと、やっぱり他のね4人がもうちょっとワンレベル高ければまた話は違うんですけど、
なるほど、
ただ吉井選手はやっぱりうまいっすよ。
うまかった。
うまかったっすね。はい、専修大学ちょっとね行ってほしいですね。
行ってほしいね。はい次行こうぜ。
はい次行きましょう、
うん、
次は中京大学見ました。
あーそれ聞かせて。
中京大学山地選手のいる中京大学と札幌学院大学と、札幌学院大学大阪2位なんですね。で男女アベック出場してるチームでして、まあ、正直僕はこのインカレの中では1番か2番ぐらいに穴というか一番弱いかなって思ってたんですよ正直。けどなかなか第1ピリオド第2ピリオドまではいい試合をしてまして、特にねこの紹介したいのは31番だったかな、佐藤選手スタートで出てるんですけど、得点は15点かもしれないですけど、大活躍してましたね。
あーそうなんだ。
はい、まあ、ちょっとボール持ちすぎっていうところもありますけどね。けどやっぱハンドリングも非常に良かったし、 なかなか働いても全然かん、うん、運べますね、しっかりと。
ああ、そうなんや。
はい。
これ、まあ、皆川選手っていう選手はどうやったの、9番。
シュート力がありますね、すごく。
おー、
うん、決してめちゃくちゃ綺麗なシュートフォームってわけではないですけど、
うんうんうん
うん、でも刺さりますね。
ああ、そうなんだ。
はい。中京大学はもう6番がまあエースでしょうね、林選手。ミドル、フリー、1対1、
うん、
何でもできるって感じですね。
へ
え。はい。で、まあ、知ってますよね、49番、浦野選手。
49番、浦野、はいはいはい、はい、知ってます。ま
あ、この子がスタートのガードなんですけど、
うんうんうん、
速いっす。
ああ、そう。
速いっす、とにかく速いっす、速い、スピードありますね。
へえ。
うん、まあ、センスもありますし、ディフェンス力もあるんでね。で、6番手に出てくるのが山地選手です。
山地選手ね、
うん、山地選手とこの浦野選手の違いは、
うん、
多分スリーの確率、うん、シュート力やと思うんですよ。
あーはーはーは
ー。あの山地君が、うん、あのコートに出ると、
うん、
応援してる40何人ぐらいの選手たちが、
うん、
山地スリーよろしくって言うんですよね。やっぱスリーポイントランキングも入ってますし、東海地区 で、
お
でシューティングのその練習見ててもめちゃめちゃ入りますね。
あ、そうなん。
はい。ただこの試合はなかなかちょっと入んなかったんですけど、
うん、
最後の最後の4ピリの一番最後に100点を取ったのは山地くんのスリーポイントです。
あ、そうなんや。
はい、一番いいとこ持ってきました。
なんか彼リバウンドもランキング入ってなかった。
すごいです、この今すごいいいこと言ってくれました。リバウンド、
うん、
ジャンプ力半端ないっすね。
うそ、
あんなちっちゃいのに。
あ、そうなんや。
うわ、すげえ飛んだと思いましたね。
へ
え。あの2個ぐらいナイスリバウンドありましたよ。
へえ、そうなんや。
はい。山地くんもやっぱその売りはやっぱりシュート力ですね、外のスピード。それとやっぱディフェンス、
うん
うん、
ディフェンスな、やっぱり今も頑張るね。高校の時も頑張ってたけど、
高校のチームのやっぱチェイスはすごい良かったっすよ。
そうなんや。
はい、全員がねやっぱファイトオーバーというか、
うん、
スイッチしないっすね、あんまり。
お
う
お
う
お
う
お
う。でまあ、組織的な部分としてはディフェンス力が非常にあるんで、
うん、
次に日本体育大学と当たるんですけど、
うん、
すごく面白いと思いますね。よかったっすわ、
うんうんうん、
次行きましょう。
はい、次行きましょう。
次は仙台大学と日本体育大学。
はい、
まあ、仙台大学前にも言った通りこれ私立の大学でして、
うん、
明星大学の付属ですね。
お
で部員も89名ぐらいいるんですけど、
うん、
よかったっすよ。1ピリ2ピリはまあまあまあまあな互角な試合してました、
うんうんうん、
でまあなんせねディフェンスからのブレイクとか、
うん、
あと泥臭いですね、ルーズボールとか。仙台大学です。
仙台大学。
はい、まあ、対する日本体育大学は大浦選手が出てないんですよ。
なんでなん。
噂によると盲腸の手術をして、ちょっと今安静というか、
ほうほうほうほう、
まあ、無理する必要はないかなって。明日の試合出てくるかどうかちょっと分かんないですね。
ほうほうほうほう。
ただまあその分こう遠藤選手すごかったっすわ、33番ともうミドルのシュートもぼちょぼちょやし、
スリーも入ってるね。
入ってますね。
9の6ってすごいな。
でこの試合ねジョナサンがスタートでしたね。最近あのクリスティンの方がよう出てるんですけどね。まああとはまあ一体誰もたくさんを使ってますね。古橋選手、磯野選手もくせ者なんですよ。であと井出選手の弟、まあ0点ですけど、
うん
うん、まあ土井選手、この辺は全部福岡第一ですね。はい、ジョナサンも福岡第一ですね。まあ、日本体育大学次の相手が中京大学というところで、
うんうんうん、
インカレってやっぱり2個勝つのが本当に大事なんですよ。ベスト8まで行くと最終日まで残れるでしょ
う。
だからあと1回勝つところがやっぱり経験は全然変わってきますね。
なるほどなるほど、
はい。であと見た試合は新潟経営と近畿大学はちょうど中京の逆サイドの隣のとこでやってたんでほとんど見れてないですけど、
うん、
パトリック頑張ってましたよ。89-61で近畿勢としては京産近畿、うん、2つとも勝ちましたね。京産のね1回戦の相手酪農学園大学っていうのが北海道1位なんですけど、
うん、
余裕でした。
余裕やったん。
はい、
ほんまやな。116-57。
はい、
うんうんうんうん、
ただ京産は A ブロックにいるから次の相手が大東文化になりますね。
うん、
ちょっと厳しいですわ。
そうか、
はい、京産だと3ブーですかね。
3
ブーじゃもっちはちょっと抑えられんしょ。
あ、そう、
うん、そう思いますよ。
うん、
最後ね京産と青学もほとんど見れてないんですけど、あの大阪大学の隣だったんで、
うんうんうんうん、
いい試合してました Q さん。 途中まで Q さんがリードしてたんで。
ああ、それちょっとだけ見たな俺、
うん、ただまあ3ピリ2ピリの途中ぐらいからじわじわと青学が猛チャージかけてきましたね。青学のちょっとスコアからいくと斉藤選手よかったね2番。あと能見選手、赤穂ライター選手も12点か。まあ、散ってますね点数は。青学が D ブロックにいるんすけど、ちょっとこれね優勝は厳しそうやなと思いましたけどね見た感じ。
青学、
はい、
結構走られたりしてたね青学が。
走られてましたね、すげえ走られてましたね、
青学が走られるって良くないね。
まあこっからまあちょっと調子上げてくるのかなとは思いますけど、激戦ですからね D ブロックも。まあ、女子の試合もちょこっと紹介しときましょうか。見てはないですけどね、女子は昨日は、関西で、関西学院大学と順天堂大学、
はい、
この試合ね62-67順天堂、
5点差か。
順天堂確か関東11位ぐらいなんです。次日本体育大学と東北学院大学、104-54。日体大復活ですね。
ほんまやな、圧倒的やね。
はい、
で
新潟医療福祉大学と桐蔭横浜大学、桐蔭横浜が勝ちました75-68。これも確か関東10位ぐらいです。
お
はい、次関西2位が出てきます、うん、大阪体育大学と名古屋学院大学、88-61大阪体育、次これ白鴎大学は、
この大阪体育大学ってもしかして沖縄の子多い、はい、
あ、まあまあ多かったと思いますね。
ねえ、
はい、今パンフレット見てるんですか、なんか、
いやウェブサイトだけど見てると沖縄の名前が結構多いなと思ったりして、
はいはい、でもね沖縄の高校はね、金城美優っていう子が那覇高校、
ぐらい
ぐらいですね。
あ、そうかそうか。
パーッと見ると徳島、キャプテン徳島、城北、東海大諏訪、聖火女子、聖火女子、津幡、岐阜城、広島南、聖火女子、那覇、奈良分、大体大波章、奈良分、四日市商業、東亜学園、一山と、いう感じですね。
なるほど。じゃあ高校の時点で沖縄から来てるな、これは。
そうですね。
多分そうだ、ね、沖縄の名前だわ、これ。なるほど。ごめんなさい、ちょっと話切っちゃって、はい、次行きましょう。
次が白鴎大学と倉敷芸術科学大学、まあ、白鴎大学ですね111-53、
圧倒的、
圧倒的ですね、次が、札幌学院大学と拓殖大学、104-74拓殖と、 続いて東京医療保健大学と大岡学園大学、
うん、
105対53東京医療と。
うーん、
でこちら最後名門愛知学生大学と向こうは女子大学、
うんうんうん、
99対72愛知学生、
うん、
という結果になってますね。
なるほど。
ちなみに今日12月10日の試合の1試合目が終わってるんですけど、
うん、
山梨学院大学と立命館大学の女子やってまして、
うんうんうんうん、
なんと立命館勝ってますね。
おお、すごいやん。1点差よ、しかも。
すごいですね。
すごいすごい。
まあでも山梨学院は
勝つと
8。待って、はい、
まだ終わってねえな。4ピリ0対0になってるよ。
あ、まだ終わってない
ん
すか。
うん、
本当や、まだ終わってない。
11時半やから、まだ今1点差で立命館が途中勝ってるだけで。
あ、なるほど。
4ピリ、これフルスコアじゃないわ。
本当っすね。どうなってるんでしょうね。
うん、
でもこれはちょっと
ちょっと待って、スコア上終わってんな。
終わってます。
スコア上終わってる。これなんかミスだ。4ピリ0対0になってるけど、実際に49対50だ。これなぜかっていうと、う、ね、全員のプレイングタイム見たらしっかり200時間になってるから。
なるほど。
200になってるから合ってるはずやわ、これ。
なるほど。
うん、途中じゃない。
いや、山梨学院負けるかと思って。
ほんまやね。
うわ、男子の今日の試合も終わってました。早稲田と天理。
早稲田天理終わってるんだ。
早稲田67-63、天理惜しかったな。
お
ー、そっか。でもその次の試合の中央と名古屋系経済なんか74対41、
うん、
中央こんなに点数開くんだ。
すごいな。
すごいですね。やっぱ関東今のとこまだ初戦負けないですね。
すげえな、やっぱ関東強えな。
やっぱ強いですね。次が日大徳山も多分日大勝つでしょうし、うん、筑波と金沢も筑波勝つでしょうしね。
うんうんうんうん、
まあ今日一番面白そうなのは神奈川と名古屋学院ですかね。
うんうんうんうん、これね、やっぱ人体見てみたい、
うん、見てみたいっすよね。
見てみたい。これは絶対、今日の14時50分からだ
ですね。
うん、
僕は密かにこれ白鴎大学が来るんちゃうかな思ってるんですよ。
どこの話してんの。
今日の最終試合の白鴎大学の試合です。
おお、白鴎大学が来るとは。
決勝まで。
あー、そういうことか。
はい、白鴎大学やっぱりリーグ戦の結果が7位とか8位とかその辺やったんで、
うん、
展望とかにもそんなに詳しく書かれてないんですけど、
うんうんうん、
まあ、書けないじゃないですか、やっぱ8位とかな、うん、あの辺で優勝候補1等は白鴎大学だなんて書けないです
よね。書けないよね。
でもメンバーやっぱ戻ってきましたし、
うんうんうんうん、
イブラヒマ選手も怪我から復帰してきたっていうところでは、
うん、
上位に食い込んでもおかしくないなと思いますし、
うんうんうん、
まあ、この前モン吉が白鴎大学の話をバスワでしてましたけど、
うん、
一番相手にとってやりづらくないです。やりづらいし、やりたくないですよ、相手として。泥臭すぎるというか、
うん、
綺麗なバスケットをするというよりはもうガンガン攻めてくるって感じですね。
へえ、
うん、だ40分戦った中で一番疲れる相手は白鴎大学だと思います。
うんうんうんうん、なるほど。
そんな中ね、まあインカレ昨日始まったばっかなんでまだまだ最終日は15日になりますけど、
うんうんうんうん、
もう 1、2回明日のね中京大学と日本体育大学は見に行ってきます。
おお、
これは生で見て。
これでもいい勝負しない。
いい勝負するし、中京勝ってもらいたいなっていうところありますよね。
うん、
うん、ぜひね東海勢がまたベスト4とかに入ってくると枠が広がるんで、ね、
うんうんうん、
まあ、関西もそうですけど、
うん、
京産近畿どっちかがね、
うん、
ベスト4に食い込んでこれたら、
うん、
関西の5枠が6枠になるんで、
うんうんうんうん、
なんとかね今んとこ何年か 何年連続やろ、ベスト4は全部関東になってるんで、そうするとね12枠関東は多いっすよ。
いやまあそれ実力やもんな。
まあまあまあまあね、12枠あって 12チーム全部1回戦突破してるんでね、それなりにやっぱ出て仕方ないと、
そうだね。まあちょっと話はそれるんだけど、
はいはいはい、
今中学生をこう見ててね、
はい、
こうやっぱ遅いっていう一言で僕はいつも子供たちに、ね、もっと早くもっと早くとか、
はい、
遅いよとか、
はい、
そんなことを言ってしまうんですが、
はいはい、
なぜかっていうと、まあ、能力あるんですよ、
はい、
走る能力あるし、まあ、スピードもいいもの持ってる子供たちを預かってるんですけど、
はい、
やっぱこうイメージがこれぐらいなんじゃねみたいな勝手に限界を決めてしまってて、でこれどうすれば伝わるんかなと思ってたりして思い悩むことがたまにあるんですが、
なるほど。
やっぱりね今回バスケライブのインカレを見てて思ったんですけど、はい、これはやっぱりね見ないといけないですよね。
そうですね。
あ、このスピード大学生でこのスピードなやってんねや、だ高校中学ってなったら今の僕らぐらいでいいのかって言ったら絶対あかんと思うんですよ。でそれをやっぱりねローカルのこう言ったら兵庫県の神戸市とかでやっててもむちゃくちゃローカルな話になってくるじゃないですか、
はい、
この人たちにやっぱりね見て脳でこうバスケットを加速させてからちょっと練習に臨んでほしいよね。
なるほど、
うん、そういうふうに思いました。言葉でいくら遅いって言ったってさ、
なるほど、
まあこれぐらいじゃ
ない、うん、もうすぐ12月やったっけ、1月から全国大会ありますよね、うんうん、そのクラブの、
はいはいはいはい、
で東京でも出てくるチームの中で、
はい、
まあ、知り合いがいるんですけど、
へーへーへー、
やっぱりね中学生と大学生で試合やってますね。
ああそう、高校を通り越して、
そうです。でその遅いって言ったのはやっぱりね、うん、自分が目の前の選手と体験して、
うん、
全然その違うスピードを体験しない限りは、
うん、
その遅いとかなんとか言われても、うん、これがあの本当のスピードなんやっていうのは分からないんじゃないかなと。
やっぱそうやんな、
うん、見るのももちろん大事です。でも生で見るのと、うん、やっぱライブで見るのはちょっと違いますし、
うんうん、それはそうや、
うん、でそのやっぱり上はやっぱり自分がそのカテゴリーの選手たちとやっぱやるとか、
うんうんうんうん、
一緒のコートでやるとか、
うんうんうん、
まあ、もちろん同じ中学生同士でもいいんですけど、
うんうんうん、
本当にこのスピードでやってもらいたいっていうところと対戦するっていうのがやっぱり一番の経験になっちゃいますか。
そうやんな、
はい、うん、どんなにね口で言葉で言ってもね、
うん、
伝わらないっていうこともあると思うんですよ、
ね、そうやんな。でもし伝わらないのに俺が何度もしつこく言ってるとしたら、うん、もう子供たちがかわいそうになってきてさ。
そうですね、
うん、だって言っても絶対伝わらへんねやろなってもう最近思うようになってるし、もう少し早く、もっともっとって言ってもやっぱりこう伝わんない。ゲームフットワークこんな感じでいいんでしょうみたいな、もう僕からしたらもう本当に薄のろに見えちゃって、でそれをこう何度も何度もしつこく言われる子供らってどうすりゃええねんってなるんじゃないかなと思ったりして、
うん、ですよね、
うん、多分こう全国の本当レベルって言ったらちょっとあれやけどね、スピードとか強さって言ったら多分今うちが預かってる子供たちの想像をはるかに超えてしまってると思うので、
なるほど、
ここをやっぱりあるべきところに持って意識をねあるべきところに持ってきてあげなあかんのかなみたいなことを思いながらインカレバスケライブ見てました。
なるほど、
うんうんうんうん、
いやいいですよね、ここ何日間ずっと見てます
もんね。そうやね、見てほしいみんなに、
うん
うんうん、見ることほんま大事やからね。
見ること大事っす ね。
いやいやキリさん、でもこうやってインカレが続く以上ね、はい、まだまだキリさん配信してくれるでしょ。
もちろんですよ
ね、え聞くことも大事ですよ、
はい、そうですね、
はい、まあお後がよろしいようでこの辺で終わっておきましょうか、
はい、OK です、
はい、今日もありがとうございます。
これちょっと言われたんですよ。
あ、どうしたの。
モンキさんのあのバスは大体1時間続くじゃないですかみたいな、
うんうんうんうん、
で僕40分ぐらい大体終わるらしいんですね、
うんうん、
まあ、大体自分が聞いててもそうなんですけど、
うんうん、
で体調からもうそろそろこれぐらいかなっていう振りがあるじゃないですか、
うんうんうん、
僕そこなんかいつも喜んで終わりですって言ってるみたいですけど本当ですかそんなことあります？
いやそんなこと別に意識はしてないけど、
僕も意識はしてないんですけど、なんかいつも振られた時に、うん、今日はこのどっかなって言われたら、うん、そうですねってすぐ言いますねって言われました。
あ、やっぱりね、それはやっぱこう先輩後輩のしがらみってやっぱあるじゃない。
あ、はいはい、
やっぱね、岸隊長が木村隊員に嫌われてるんじゃないか。
いやいやいやいや
寂しいぞ。
いやいやいやいや、もう僕はもう40分男ですよ大体。
うんね、でもまあまあ内容もあって楽しくやらせてもらってますけどね。僕もたくさんのことを教えてもらってるし、
ね、僕あっという間に終わりますよこの40分。
なあ、いつも言うよな。俺もそうやねんな、はい、まあまあこれからもよろしくお願いします。
はい、今日何分でしたか？
40分42秒43秒いうところですね。ぴったんこです。
OK です。
はい、さて皆さんも391回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
キーでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.